皆様こんばんは。いつもお祈りを覚えてくださることを感謝いたします。皆様のお祈り励ましをいただき、日々奉仕が守られていることを感謝いたします。早速ご一緒に聖書を開いてまいりたいと思います。今晩は旧約聖書の詩式6章11節から16節まで読みたいと思います。旧約聖書の347ページ、詩式6章11節から16節までお読みいたします。旧約聖書詩式の6章11節です。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるテレビンの木の下に座した。時にヨアシの子ギデオンはミディアン人の目を避けるために酒舟の中で麦を打っていたが、主の使いは彼に現れていった。大勇士よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは言った。ああ君よ、主が私たちと共におられるならば、どうしてこれらのことが私たちに望んだのでしょう。私たちの先祖が、主は我々をエジプトから導き上られたではないかと言って私たちに告げた、そのすべての不思議な見業はどこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。主は振り向いて彼に言われた。あなたはこのあなたの力を持って行って、ミディアン人の手からイスラエルを救い出しなさい。私があなたを使わすのではありませんか。ギデオンは主に言った。ああ主よ、私はどうしてイスラエルを救うことができましょうか。私の種族はマナセのうちで最も弱いものです。私はまた私の父の家族のうちで最も小さいものです。主は言われた。しかし私があなたと共におるなら、おるから一人を撃つようにミディアン人を撃つことができるでしょう。アメン。このところまでにしたいと思いますけれども、今晩詩式をお開きさせていただきましたけれども、詩式の背景にあるのは、イスラエルに毎年収穫の時期になるとミディアン人が来てその収穫を奪い去っていくという苦しい時期が通らされていた、そういう時期があると。その中でイスラエルのリーダーとして立てられたのがこのギデオンという人物であった。ちょうどその神様がギデオンを呼び召した、それが今読んだそういう聖書箇所であります。大川先生が以前紹介してくださった書物の中に、教会は祈りで建てられるというジョン・ピルド先生の、韓国の牧師先生が書かれたそういった書物がございます。素晴らしい書物なのでありますけれども、1章から10章まであるその書物の中で、最後の章10章には教会は必ず勝利するというそういうタイトルで文章が始まっています。その言葉だけで本当に素晴らしいと思わされるような内容ですけれども、教会は必ず勝利する、ご一緒しましょう。3、はい、教会は必ず勝利する、アメン。今日の聖書箇所詩式も勝利ということがテーマですけれども、この教会は勝利をするということであります。ジョン・ピルド先生はプサンの教会、牧会をされている先生ですけれども、以前に教会街道建築をするときに、韓国は非常に経済的に厳しい状況でありました。プサンの50万人の魂の救いのために教会を建て上げたいけれども、その経済状況からして周りの人々は無理であると、そう言っていたそうですけれども、御言葉に励まされた。教会、建物が建て上げられる前に信仰がまず御言葉によって建て上げられたと、そうおっしゃられていました。そしてこの教会が建て上げられた時に、剣道記念のメッセージの中でおっしゃられた言葉にこのような言葉があったそうです。それはある家族が新しい家を建てて引っ越しましたけれども、家の中にあった問題は一つも変わりませんでした。そういうことをおっしゃられていました。家が新しくなった、家具も新しくなった、カーテンも新調した、でも中にいる人は新しくならなかったそうです。世の中を変える人はどのような人でしょうか。それは内側が新しくされた人です、とそうおっしゃられていました。教会が建て上げられた時に建物は新しくなっても内側が新しくならなければ、クリスチャンが建て上げられたとしても内側が新しくなっていなければ世の中に影響を与えることはできないと、そうおっしゃられていました。エペソ4章が開かれました。エペソ4章の22節から24節、 すなわちあなた方は以前の生活に属する情欲に迷って滅びゆく古き人を脱ぎ捨て、心の深みまで新たにされて、真の義と聖徒を備えた神にかたどって作られた新しき人を着るべきであると。この世を変える人はどのような人でしょうかと、そのように問われておりましたけれども、そこで書かれていたのはこのような言葉です。変えられた人だけがこの世を変えることができると。私たちは主によって内側が変えられてきます。そのことによって世の中に影響を与え、教会は勝利することができる。変えられた人が世の中を変えることができる。主はこの四式六章においてギデオンを召し立て上げられました。国のピンチの中で一人のリーダーが生み出されましたけれども、それだけではありません。ギデオンを主は変えられたんです。そしてこの変えられた人物を通してこの国が変えられたということです。ギデオンのどのような部分を主は変えられたのでありましょうか。四式の6章11節12節を読みいたします。さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるテレビンの木の下に座した。時にヨアシの子ギデオンはミディアン人の目を避けるために酒舟の中で麦を打っていたが、主の使いは彼に現れていった。大勇士よ、主はあなたと共におられます。ここでギデオンは麦を打っていたということが書かれています。麦を打つというのは収穫された麦、その脱穀であります。中身食べる部分とその外側の殻の部分を分けるわけです。打つことによってその外側の殻が取り除かれ、そしてそれを風で飛ばして身と殻とを分けるわけです。ですから通常は風通しの良い平たい開けた場所で行われますけれども、酒舟の中で行っていたというのは敵から見つかることがないように、敵を恐れて隠れていたというのがこのギデオンの特徴、人物であったということがこのところに書かれています。そんなギデオンに対して主は大勇士よと、そう呼んだのです。現状の状態を見て名前をつけたのではありません。もしそうであったら弱虫なギデオンよと、そう言ってもおかしくありませんけれども、主はその先を見て、勝利の姿を見て私たちを呼んでくださる、そういうお方なのであります。続く14節から16節にはこうあります。14節、主は振り向いて言われた。あなたはこのあなたの力を持って行って、ミディアン人の手からイスラエルを救い出しなさい。私があなたを使わすのではありませんか。ギデオンは主に言った。ああ主よ、私はどうしてイスラエルを救うことができましょうか。私の種族はマナセのうちで最も弱いものです。私はまた私の父の家族のうちで最も小さいものです。主は言われた。しかし私があなたと共におるから、一人を撃つようにミディアン人を撃つことができるでしょうと。ギデオンは自分のことを、私の種族、そのマナセのうちで最も弱い、そしてまた父の家の中で最も小さいものだと、そう言ったわけであります。弱く小さいものである。しかし主は時としてそのようなものを用いてくださるということであります。イエス様は5000人の人々を養うときに5つのパンと2匹の魚を用いました。5つのパン、それは数としても少なく、そして質も粗末なものであったと言われていますけれども、それを主の手の中に置いたときに、それは祝福し用いられたということを私たちは福音書を通して読んでおります。14節で、あなたはこのあなたの力を持っていきなさいと、ギデオンを召したときに、さあ今からあなたはパワーが2倍になりますと、そう言ったわけではありません。あなたの力を持っていきなさいと、新改訳聖書では、あなたのその力で生きなさいと、そう語られています。何が重要であるか、それは先ほどの大勇士を、主はあなたと共におられますと言っておられるように、16節も私があなたと共におるからと言っています。 主が共にいるときに、もし持っているものが弱かったとしても、特別に用いられ、不思議なる勝利が与えられるということであります。ギデオンに対して何が変わらなければならなかった。変えられたものが人を変えることができる。ギデオンが変えられるべきところは何であったか。それは恐れから来る行動の中にとどまった。逆船にとどまったということではいけないということ。自分自身を最も弱く小さいものだといったその言葉自身に自分が縛られていないか。行動によって恐れから来る行動をとってしまうか。言葉によって縛られてしまうか。そうではなく、偉大なる神様が共にいる歩みをするならば、そこに勝利が与えられるということ、どちらにとどまるか。私たちはとどまるべき場所、主は正しい場所にいなさいと何度も聖書を通して語っておりますけれども、恐れに縛られる行動ではなく、弱くする言葉による縛られることではなく、主が共にいるというこの偉大なる神様が共にいる歩みを私たちもしていくべきであるということであります。峰町キリスト教会の安食先生が書かれた文章にこのようなものがありました。それはチョコチップクッキーが大好きな3歳の男の子、まあ、アメリカでの話でありますけれども、この男の子がお母さんと買い物に行く時の話であります。チョコチップクッキーが好きなので、いつもチョコチップクッキーを買ってほしいと言うんですけれども、今日は約束ですよ、今日は買いませんから、今日は買わないけれども一緒に買い物に行きますよと言うと、3歳の男の子が、分かった、約束するよ、大丈夫、ちゃんと約束できる、分かったと言って一緒にスーパーマーケットに買い物に行きました。ちゃんと約束を守って欲しいと言わなかったのですけれども、いざ目の前にそのクッキーの箱が見えた瞬間に、やっぱり買ってと言い始めたそうです。でも今日はね、ちゃんと約束したから買わないですよって言ったんですけれども、どうしても欲しくなっちゃったから今日は買って、いや買いませんよ、買ってという問答をしている間に、お母さんはもうレジの方に歩いて行ってしまったそうです。そうするとこの3歳の男の子はですね、何を思ったか、カートの上に登ってですね、そしてですね、まあ、声を大にするようにして、こうやってですね、叫ぶようにしてですね、お買い物中の皆さん、イエス・キリストの皆によってお願いします、チョコチップクッキーを私に恵んでくださいというね、そのイエス・キリストの皆によってというのがですね、アメリカらしいのか分かりませんけれども、そうしますと周りにいた大人たちは笑い転げて、ある人はですね、立派な演説だって言って拍手をして、そうするとなんと周りの大人たちが買ってくれて、23箱もその大好きなチョコチップクッキーを手にして、この少年は帰ることができたということであります。まあ3歳の男の子ですから笑い話で済むような話ですけれども、しかしながら聖書が語ることは何でしょうか。求めよ、そうすれば与えられる、マタイ7章7節でありますけれども、私たちはどれだけ主に真剣に求めているでしょうか。真剣にイエス様に求めた姿を福音書で何度も見ることができますけれども、ルカ福音書の6章18節19節にはこのように書かれています。スクリーン出ます、新改訳聖書でありますけれども、ルカ福音書6章の18節19節、彼らはイエスの教えを聞くため、また病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒していたからである。とここに群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていたとあります。何とかしてイエス様に触ろうとしていた。これはただ物理的に触る、タッチするということだけではなく、霊的な交わりを持ち続けるように願ったというのです。霊的な交わりを持ち続けること、それこそがイエス様に私たちは求められていることでもあります。旧約聖書を見ますと、歴代史上4章にヤベツという人物が出てきます。ヤベツという人物、その名前の意味というのは、苦しみを生み出すとか悲しみを作り出すといった意味があるそうです。 それはなぜであるか、聖書には短く説明があるんですけれども、彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからそう名付けたという。どこの世の中に苦しみとか悲しみという名前を子供につける人がいるでしょうか。この母は苦しみのうちに我が子を産んだ、もしかすると子供が生まれてくる前にご主人が亡くなったのでしょうか。大変な難産を経験したのでしょうか。いずれにしてもヤベツという存在のこの人物の人生はマイナスから始まったと言えるものだった。自分の名前が苦しみや悲しみを意味するものであったということです。ある時までヤベツは自分のそういった状況を仕方ないと諦めて生きていたのではないでしょうか。しかし彼は全能の神様を存在を知った時に、この神様の祝福があれば自分の人生は変わると確信した。そこで大胆に神様に近づいた、求めた、タッチする、霊的な交わりを持つ、それを求め続けた。その言葉が歴代史上4章10節、新改訳聖書でありますけれども、スクリーンに出ますのでご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アメン。これが私たちが捧げているヤベツの祈りであります。ただ祝福を願い、私たちは災いから遠ざけることを願った祈りというだけでなく、この人自身が変えられた祈りです。諦めていたような人生だったかもしれません。しかし全能なる神様を見出したときに求めることができる、この神様に頼り生きることができるのです。ギデオンもそうでありました。自分は弱虫である、恐れの中にいた人物を大勇士よと神様は呼んでくださった。自分自身の性質を変えてくださるお方がいる。神様は名前をつけることのプロフェッショナルです。ある時に旧約聖書の人物の名前が変えられていきます。創世記一章を見るならば、一つ一つの出来事に名前がつけられています。そして神様がつけられる名前はポジティブなんです。私たちも自分の出来事に対して、これから起こることに対して名前をつけましょう。朝一日祈る時に、主よ今日は良い一日ですと名前をつけましょう。あなたが作られた日です、今日の一日は良い日です、これから良いことが起こりますと、この一日に名前をつけ宣言をし、私たちは進んでいくことができます。詩式6章を見ますと、イスラエルはミディアンのゆえに7年間も苦しみました。収穫のシーズンだったんです。このミディアン、このギデオンは酒舟で麦を打っていた。麦を打っていたというのは収穫のシーズン、本来は喜びのシーズンでありましたけれども、しかしこの収穫のシーズンが毎年悲しみのシーズンになっていたんです。せっかく出来上がってもミディアンがやってきて全部取っていく。しかし主はこの悲しみのシーズンから奪われるシーズンではなく、祝福のシーズンへと、恐れや苦しみのシーズンから喜びのシーズンへと変えてくださいます。私たちはこのコロナが続いています。年々これがまたこの春になって3月を迎えて何年目だと数えるかもしれません。でも何か今少しずつ兆しが見えているように思います。私たちの状況が変わるだけではなく、主は新しくしてくださる、主は祝福してくださる、不思議なることを起こしてくださる。私たちがとどまるべきところはどこでしょうか。とどまるべき言葉は何でありましょうか。それは諦めではなく、神様の約束の言葉、状況を超えて働かれるお方、この方が共にいるゆえ勝利できる、祝福がいただくことができる、このことを確信し、今晩も共に祈ってまいりましょう。アメン。さあ続く25節から27節、詩式6章でありますけれども、25節から27節までお読みいたします。その夜、 主はギデオンに言われた。あなたの父のお牛と7歳の第二のお牛とを取り、あなたの父の持っているバールの祭壇を打ち壊し、その傍らにあるアシラ像を切り倒し、あなたの神主のためにこの砦の頂に石を並べて祭壇を築き、大のお牛を取り、あなたが切り倒したアシラの木を持って燔祭を捧げなさい。ギデオンはしもべ10人を連れて主が言われた通りに行ったとあります。詩式で語られていることの一つは悔い改めです。ここで、アシラとそしてバールを打ち倒しなさいと言った。父の持っているその祭壇、バールの祭壇を打ち壊しなさい。自分の家族、家庭の中にある罪、代々続いてくる悪い習慣があるならば、それを取り除かなければなりません。国の中にある偶像があるならば、それを打ち倒しなさいと。ギデオンが最初に行った具体的な行動はこれであったんです。ミディアンという敵を倒しなさい、作戦を練ってまず敵陣に攻めなさいではなかった。内なる罪を打ち滅ぼしなさいと言われたのが、これが第一の出来事でありました。この偶像の祭壇を壊した時に何が起こったでしょうか。父が変わったんです。お父さんが。先ほど読んだところ25節には、父の持っているバールの祭壇を打ち壊しって、父はそのバールと偶像の礼拝をしていたでしょう。この国は、この家族は、この地域はそういう地域であったでしょう。ですから打ち倒した時に人々は、誰がこんなことをしたんだと怒ったわけです。でもその中に割って入ったのがお父さんだったんです。父がまず変えられたんです。悔い改めの中に働かれる出来事があります。その姿を見て近しい人が変えられるということ、私たちの信仰の姿によって家族が変えられることを信じます。そして34節を見ますと、この悔い改めのともに主の霊がギデオンに満ちたということが書かれています。6章の34節と35節を読みいたします。34節、主の霊がギデオンに臨み、ギデオンがラッパを吹いたので、アビエゼル人は集まって彼に従った。35節、次に彼があまねくマナセに使者を使わしたので、マナセ人もまた集まって彼に従ったとあります。主の霊がギデオンに臨んだということが書かれています。新改訳聖書では、主の霊がギデオンを覆ったとあります。士式における士師、この国のリーダーは聖霊の満たしによって働く人たちであったことが何度も書かれています。35節にマナセ人が集まったと書かれています。先ほど、自分はマナセのうちで最も弱いもの、父のその部族の中で最も小さいものと言ったんですけれども、マナセ出身ということがここで書かれている。そしてそのマナセの人たちが集まった、故郷の人たちがこのギデオンが立ち上がった時に賛同してくれたということは、どれだけ勇気が与えられたでありましょうか。ある書物に書かれていた言葉には、人は応答してもらえる時に勇気が与えられると。人は応答してもらえる時に勇気が与えられると。私たちは誰かに勇気づける時に、もちろん言葉で勇気づけることもできますけれども、その行っていることに賛同する、集まってくる、そこに勇気ある働きがなされるということ。今月は岡先生が銀座の教会で特別な礼拝のご用をされました。その時にこの教会からも何名もの方々がそこに賛同してくださいました。それだけではなく、その後の教会のですね、礼拝の出席表の感謝の部分に、大川先生の銀座での礼拝本当に素晴らしかったです、銀座で御言葉が語られたことを感謝しますと、何名もの方がそれを書いておられました。これによって本当に教会が励まされて、勇気をいただいて進むことができるのであると思わされます。聖霊によってなされる働きは何でしょうか。悔い改めです、皆様。そして一致があるんです。大川先生は聖霊の働きのうちに一致があることを何度も語ってくださっております。聖霊が働かれる中で、悔い改めの霊と一致の霊が働かれ、そして教会が 勝利する、進んでいくこと、これを期待してまいりたいと思います。さあ今25節から読んでまいりましたけれども、その少し前です、24節に戻りますけれども、先ほどのバールとアシラの像を倒した前のその節、24節をお読みします。そこでギデオンは主のために祭壇をそこに築いて、それを主は平安と名付けた。これは今日までアビエゼル人オフラにあるとあります。選ばれたギデオンはすぐに働きに取り掛かったわけではありませんでした。主に印を求め、それが与えられた時に主は平安であると、そう言ったんです。これはヤーウェシャロームという、そういう言葉であります。岡先生が主の名を呼び祈ることの重要さも語っておられますけれども、ヤーウェシャローム、ご一緒しましょう。3、はい、ヤーウェシャローム、主は平安、主は平和です。平和を与えてくださる神様に今日も祈りましょう。特に今ウクライナ、またロシアの問題、日本の首相がそちらに出向いているということもありますけれども、私はロシアに行かせていただいたことがありますので、日々この問題が続いて1年以上経ちますけれども、今もなお覚えて祈っております。大川先生の導きの中で、また皆様に祈って送り出していただいて、私はロシアに行かせていただきました。宣教師の先生や現地の牧師先生の足となる、その自動車の整備をし、また地域の方々に自動車の整備を通して、まあ、親切をし、愛を表していくという働きでありました。そのような中でですね、私がしてしまった失敗でもありますけれども、まだ言葉が本当に一つ二つしかわからないような状況の中で、これを外してとか、これをつけてと、現地のまあその働きをしている方と一緒に作業していたんですけれども、それはですね、これとかあれとか、つけてとか外してとか、それはわかりますし、それに対する作業もまあできるわけですので、その程度のことの会話でやっていたんですけれども、ある時に私がですね、部品をですね、壊してしまったんですね。つけるべき部品をちょっと力を入れすぎてしまって、その部品を壊してしまったので、もちろん自分のミスですので、一緒に作業している現地の方に謝りに行かなければならないんですけれども、言葉を知らないので、私はごめんなさいと何て言っていいか分からなかった。イズミニーチェという言葉なんですけれども、これ私は一生忘れないと思います。謝りたいのにどうしていいか分からない、ごめんなさいと言いたいのに、その使うべき言葉を持っていないというのはどれだけ苦しいことであるか。関係を正しくしたいのに、もしできないのであれば、それは自分自身にとってどれだけ苦しいか。そこに平安がないということを思いました。もちろんその後に私はジェスチャーでですね、ごめんなさい、なんとかします、もう一度やり直します、すいません、ここがって言って、私なんかしますからって言って、もちろんその方はですね、大丈夫だよって言って、もう一回やればいいから、部品買ってくるからって言って、もちろんですね、その中で言葉が通じなかったとしても、受け入れてくれているということ、許してくれているということが、どれだけ自分の中に平安が与えられるかということを思わされた、その時でもありました。この現代を見ますと、ごめんなさいという単語を知っていたとしても、それがまるで失われているかのような世の中になっているかのようにも思われます。関係の回復をすることなしに平安を持って進むことはできません。ギデオンはその働きの前に主との関係が正しくされた、主は平安である、これを持って進むことができるならば、本当の勝利が与えられるということを思って、それをヤーウェシャロームと宣言したでありましょう。この詩式6章の初めを見るならば、このように書かれています。3節と4節を読みいたします。3節、イスラエル人が種をまいた時には、いつもミディアン人、アマレク人および東方の民が登ってきてイスラエル人を襲い、イスラエル人に向かって陣を取り、地の産物を荒らしてガザの付近にまで及び、イスラエルのうちに命をつなぐべきものを残さず、羊も牛もロバも残さなかったとあります。4節の後半の中に、イスラエルのうちに命をつなぐべきものが残らなかった、奪い去られていった、それは収穫物、 食料でありますけれども、それが失われた。ギデオンはそれを取り戻す働きをする。でもそれだけではありません。一節から見ますと、イスラエルは主の前に罪を行っていたとあります。本当の意味で霊の糧が、命が失われる、命をつなぐべきものが奪われているような、そんな中にイスラエルはいた。それを取り戻す働きをこのギデオンはしたのであります。イエス様は何のためにこの地上に来られたでしょうか。命をつなぐべきものを私たちに与えるためです。神様の前に私たちは平安に生きられるために、本当の命を私たちがいただくためにイエス様はこの地上に来てくださいました。ギデオンはマナセの種族のうちで最も小さく、その父の家の中で最も弱いものと言いましたけれども、イエス様ご自身はどうだったでしょうか。あのガリラヤから何の良いものが出ようかと、その出身に対しても小さく弱いものとして扱われた。もっと良い地に生まれ、もっと良い生き方をすればよかった。でもそうではなかった。十字架にかかられた時に、あなたが救い主であるならばそこから降りてみなさいと、そうすれば私は信じるであろうと、そう言われたわけです。その言葉に勝利することはできたでありましょう。神の子でありますから降りることができたかもしれませんけれども、イエス様が取り戻そうとされたのは自分自身の栄光ではなかった。自分自身の神の子としての立場を奪還するための生き方ではありませんでした。私たちの命をつなぐべきものを取り戻すために、失われた命が取り戻されるための働きをされたわけであります。ヤベツの人生がマイナスからスタートしたように、諦めの人生ではなく、そこから変えられ祝福を求める生き方に変えられたように、偉大なる神様を知るときに私たちは平安を持って、そして祝福をいただいて、何よりも最も偉大なる命をつなぐべきもの、本当の意味での命をいただいて生きられます。主はこのギデオン一人を用いて全体を変えたように、今日私たちを召し用いてくださいます。大勇士よ、主はあなたと共におられます。私たちと共にいて、私たちを用いてくださるお方が私たちのこの祈りを用い聞いてくださる。今晩も主に祈り、魂の救いが、そして癒しが、そして祝福の世界が主によって開かれることを期待し、共に祈ってまいりましょう。アメン。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、主よ、あなたが一人の人を召して大いなることをこの国に成してくださったように、今日私たちもあなたの力を持って生きなさいと、主は私たちと共にいてくださるお方である、その偉大なる神様を信じ、その信仰を持って進むときに不思議なることが起こることを期待いたします。聖霊様働いてください。この国に悔い改めの霊が注がれ、一致の霊が注がれ、不思議なることが起こされますようにお願いいたします。すべてを主に委ね感謝し、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。